笠岡市議会5月臨時会を終えて、5月臨時会では国民健康保険税、国保税の改定案など6議案が議決されました。国保には約1万1000人が加入しており、市民の皆さんが安心して暮らすための大切な基盤です。今回は改定に至った経緯や結果を中心に説明します。国保税引き上げ。市では平成30年度から国保の運営主体が岡山県に変わったことなどにより、国保税率を引き上げる条例改正案を市議会へ提出し、賛成14票、反対7票で可決されました。国保税率の引き上げについては、市民の代表や医師、専門家などで構成する運営協議会で検討していただき、改正案を作成しました。市ではこれまで医療費の適正化や収納対策の強化、健康寿命の延伸など国保財政の健全化に向けた取り組みを進めてきました。しかし加入者の高齢化などにより実質的な赤字が続いていました。このような状況の中、税率を引き上げて市民の負担を増やすのではなく、貯金にあたる基金を取り崩して国保を運営してきたため、基金残高が少なくなっていました。今回の改定は、運営の主体である岡山県が示した保険税率や笠岡市が県内の市で最も低い税額であることなどを勘案し、苦渋の決断をしたものです。改定後の税額は広報8ページに記載していますが、今回の改定では基金の取り崩しを行っていないことから、基金残高には改善傾向が見られ、国保の健全運営の礎ができたといえます。国保の制度変更については、昨年から何度も市議会で議論を重ねていただきました。市民にさらに重い負担とならないか、激変緩和措置は考えられないか、滞納世帯への対応などについて質問を受け、それぞれの議会で市の考え方を示してきました。今回の値上げは全加入者の平均額であり、加入者一人一人の税額は所得に応じて異なります。所得が低い人は軽減措置により増額が抑えられます。結果として国保加入者全体の約4割の年間増加額は2000円未満となる見込みです。また滞納世帯への対応について、国保制度の改正後も所得の低い人や特殊な事情がある人への配慮を十分に行いながら事業を推進していきます。そして市民の皆さんの健康づくりにおいても、高齢者のタクシーチケット助成事業による外出支援、健康ポイント制度の活用による健康寿命増進に努めます。生活習慣病や要介護状態の早期発見、早期対応できる体制を強化し、安心して暮らせる町を目指します。議長・副議長決まる。市議会で議長選挙・副議長選挙が行われ、第44代議長に栗尾純三氏、第59代副議長に大月隆氏が選ばれました。土地開発公社解散へ。笠岡市土地開発公社が保有する債権などを整理し、債務を解消したことで開発公社を解散するための補正予算案が市議会で可決されました。一般会計の補正予算額は7億1610万円で、内訳は特別会計への繰り出し金や土地購入費などです。歳入は開発公社からの清算金を同額見込んでいます。開発公社は昭和49年に設立以来、駅前の土地区画整理事業など市のまちづくりに大きな役割を果たしてきました。その事業資金は金融機関からの借入金であり、平成18年度には借入金が 50億円以上あったため、その金利負担が経営上の大きな問題となっていました。開発公社はこれを解消するため、経営健全化を強く推し進め、平成30年3月には、すべての借入金の返済を終えました。市の連結債務には、開発公社の借入金も含まれていますので、その解散により、市の財政状況はより一層の好転が見込まれます。
笠岡町歩き砂浜で対決5月27日白石島海水浴場で第20回島の大運動会が行われ、島嶼部内外からおよそ1500人が集まりました。今年は真鍋島が連覇を達成しました。茅原船長に顕彰碑。茅原元次船長を顕彰する会によって、茅原船長を顕彰する石碑が出身地である北川地区に完成し、5月12日に除幕式が行われました。茅原船長は1920年ロシア革命の混乱で難民となったロシア人の子どもたち約800人を救うべく、貨物船陽明丸に乗せてフィンランドまで送り届けました。日本遺産再申請に向けて、6月19日、笠岡市と香川県の丸亀市、土庄町、小豆島町は笠岡諸島などの日本遺産再申請を目指して認定推進準備会議を開催しました。ストーリーなどの再検討や連携の強化などを行い、10月には認定推進協議会を立ち上げ、日本遺産認定による地域の活性化を目指して取り組んでいきます。